いにしえに習う、
いにしえに遊ぶ、
表サウンドコピー塾
in京都。川島先生、よろしくお願いします。
はい、表サウンドコピー塾の川島司です。よろしくお願いします。時々なんだけど、道江さんにね、この本おもろいでとかさ、この本読んだらちょっとえんちゃうとか、
はい、
レコメンしますよね。
はい、
うん。で、最近ね、道江さんにちょっと読ませたいなっていう本が一冊あったんですよ。
はい。
それがね、
はい、
江戸移住のすすめ、富岡和成さん書かれてる、うん、春報社から出てる本なんですが、
はい、
この江戸移住のすすめっていう本を、
うん、
上方女の道江さんが読んだら、
はい、
どういうところが面白いと思ったりね、どういうところがポカンなのかってことを聞いてみたいなと思ったんですよ。
この本ね、
うん、
読むまではね、
うん、
ポカーンポカーン面白いポカーンかなと思ったら、
うん、
逆、
うん、
面白い面白い面白いポカン面白い面白い面白い面白い面白い面白いポカンポカンぐらいだったんですよ。
お、
意外、やっぱり読んでみるの分からへんもんですね。
うん、ポカンが少なかった。
少なかった。
うんうん。
おお。
タイムポカン。
なんかね、全然私の中にはないんですよね。うん、江戸移住のすすめなんて本まず手に取りません、これは。
まずね、読まないよね。
うん、関係ないと思ってるもん、うんうん、なんかそんな江戸のことしきたりなんてと思ったら、
うんうん、
面白くて、
うん、
でまずね、表棚と裏棚っていうのが面白かったんですよね。
いわゆる長屋の作りね。
そう。
うん、
ちゃんと図で
書いて。町割り区割り。
そう。うん、図で書いてくれてはるんですよ、
うん、
でこれは最近映画北斎を見たから、あ、長屋ってこの、あの北斎はこの裏棚になってるわと思って、裏棚の際にはちゃんと水場があったんですよ、
うん、
まさにこれこれと思って、
井戸端会議するとこね。
そうなんですよね、うん、だから表通りからは見えへん、一歩入ったところに裏棚ってあるんですよ、
うん、だから裏棚だけど
ね。そうなんですよね。うんうん、でよく、うん、時代劇見てても、うん、そう、ちょっとこう貧しい長屋って、
うん、
裏棚ですもん、
う
ん、
いわゆる江戸に移住してきた人たちが住む長屋、四畳半一間
やつ、ね、そうなんですよ。
キッチンもないと、
ないってほとんどなかったですね、うん、でその中で土地の価値を証明する古券っていうものが発行されてたっていうのが出てきたんですね。でこの保険って、え、あの字やんと思って、三水編に古い、
うん、
でチケットの券ね、
うん
うん、この保険ってあの保険に関わるとかっていう保険なんと思って調べてみたら、そうだったんです、
うん、
この土地の価値を証明するもので、これが転じて保険に関わるっていう慣用句が生じたと書いてありましたね、
うん、
うん、最近聞きませんよね、男の保険に関わるとか、まあ、今の人言わへんのかな、
うん、
保険っていう言葉、
それほど保険を大事にしてないのかもしれないね、うん、昔の人間、まあ僕らの時代はね、
はいはい、
割とね、そういう男気だとかプライドだとか、
うん、
いろんなものをね背負って生きてきましたけど、
私だったらやっぱ藤田達也さんぐらいにね、俳優のね、
ほう、
なんか言っていただきたいセリフだなと、この保険っていうのはね、
保険に関わるぜ
っていうのはね、そうそうそうって思いましたね。うん、割と一気に読めた本で絵も多かったし、
うん、
すごい面白くって、
うん、
まずね、大家さんってこの時ってほら落語にも出てくるけど、うん、親代わりなんですよね。
大家といえば親代わり、必ず出てくるよね。
ね、そ、なんか今と全然違うじゃないですか。大家同然でしょ、
うん。
だから最初気に入られないといけないわけじゃない。
そうそうそう。
大家さんにね。
でないとね、長屋に住まわせてもらえないからね。
言葉遣いが要って書いてますよ、
面談ね、
うん、そう、例えば江戸言葉だったら、今で言ったらなんとかでしょうっていうのも、
うん、
なんとかでございましょうで、こう一気に江戸っぽくなるわけですよ。
ほうほうほう。
江戸の言葉を聞いていたら、まあ、ここいっぱい事例載ってるんですけど、うん、もう自分が霧の下駄履いて、ね、日本橋をカカカカッとこう走ってるようなイメージすぐ来るんですよ、だんだん。私にない言葉だから、あのインドネーションとかも全然違うし、子音と母音の感じも違うから、このなんか江戸の言葉っ いいですね。
今ちょっと気になったんだけどね、
はい、
これは僕の思い違いかもしれない、
はい、
ございますって言葉は、うん、東京でもその山手の上品な奥様も使うみたいな流れになってるけど、
は
あ、本来は妾を、
うん、
例えば渋谷のちょっと外側の今の世田谷あたりに住まわせた、はいはい、その妾っていうのは娼婦だった人、
はいはい、
その娼婦言葉だったような気がするんだけどね。
へ、
これはまたごめんね、調べてからその正解か間違いかってことを書いておきますね。
へ、うん、あとは、うん、家財道具がたくさん出てきて、
うん、
あの七輪ね、あのこれは魚を焼いたり、まあ、かまどのない家やったらね、
うん、
ご飯炊きに使ったという七輪からの発想でね、
うん、
私35年前に中川の実家を建て替えた時に引っ越しのお手伝い行ったら、うん、納屋からたくさんこう家財道具が出てきて、でたくさんいただいたんですよ。でそれがね、火鉢とかもね全部2つセットになってるんですよね。
2つセット、
そう、柄違いで。なんでかなと思ったら、30何年経ってこの間明らかになったんですが、主人の母がうちに来た時には京都からこれ全部うちが嫁に持ってきたん
え
言わって、ああそうですか言ったら、なんか全部これ2つずつなってますよね言ったら、あの私らは京都から嫁に行く時は何でもあの嫁入り道具で2つセットで持っていかなあかんって言われてたからなって言ってはって、そんなしきたりあったんやと思いましたね。
へ、僕はそれ初耳ですね。
そうなんですよ。でこの江戸の暮らしぶりを見てたら羨ましいなって思うね、
うん、
ところもあるし、大変やったなって、もう笑いそうなこともいっぱい出てきて、うん、なんか変な職業いっぱい出てくるんですよ、うん、こんなんで成り立ってたみたいな、
うんうんうん、そのなんていうかこういい加減さがいいよね。
ゆるいんですよ、うん、なんかね、人のね耳垢取りとかね、
うん、
猫の飲み取り屋とかね、
うん、
もうすぐなんかのんきでおおらかな感じするんですよ。
猫の飲み取り、
そう、
飲み取り侍かなんか映画なかったっけ、
なんか
安倍ちゃんじゃなくて、
なんか聞いたことあります、
うんうん、
あ、そっから来てるんや、こういう、
うんうん、
あーなるほどなるほど、
ちょっと色っぽい映画、
ほー、うん、こういうね、うん、変わったことをどんどんね発案していって商売にする人を、
う
ん、結構みんな面白がって見てはる
風潮っていうのがいいなと思った。
そう、そこがいいんだよ全部
ね、うん、面白がって見るのよ。
そう、
一回は乗ってあげ
ん
のよ。
そうなんですよ。で
つまんなかったらもう知らんぷり、
知らんぷり、うん、そう、
うん、
で川島先生はこの江戸前短歌、
うんうん、
でなんかこう実際にあこんなん聞いたことあるとかいうのありますか、うん、
短歌かどうか別にして、おーひやっこいねっていうのはね、
ほ
う、うん、子供がねちっちゃい頃世田谷の畳屋さんの息子さん、
うん、
幼稚園生ぐらいの息子さんがひやっこいでって言ったら、おおなんか東京じゃんみたいな、
サザエさんのなんかみたい
へー、うん、っていうのはあるね。
あとこの前から蔦屋十三郎の話もね、目利きの目の講座に出てきたんだけれども、うん、この江戸移住のすすめの中にも偽作者っていうのが出てくるんですね。作家がこれって自虐的に言ってたんだ、この言葉って、
うん、
偽作下作っていうのは、うん、で北斎の映画やったら永山瑛太がやってる柳亭種彦っていうのがね、うん、結構重要な役やってはったんですよ、うん、
一つはね、
うん、
お金にならないの、ギャラ出ないの、
は
ー、書いてもだ侍が暇つぶしに書いたりとか、
ほんほんほんほん、
でもバレたら怒られるのよ。それでも自分の書いたものがこう広まっていく楽しみ、
あ
みたいな水強なところで、
そういう感じやったんや、うん、でもそれやったら瑛太すごいうまいこと演じてたな、まさにそんな感じやった。
あ、そうなんだ、
うんうん、そういう感じでした、
うんうん、
あとね面白かった、うん、おめかけさんのお化粧の仕方って載ってるんですよ、
うん、
なんか丸顔の人のお化粧の仕方とか、
うん、
顔の長い人のお化粧の仕方とかっていうのがいっぱい載ってて、
うん、
でその中におめかけさんのお化粧っていうのはね、
うん、
素人よりも粋に見えて苦労とよりは上品におぼこに見えるようにっていうのがめっちゃ面白いと思って、これは現代ならちょっとこう愛人の心得なんかなと、うん、
ドストライクゾーンじゃんそれって、
おうおうおうおう、うん、クロートよりは上品でちょっと幼く見えると、
うん、
でもやっぱり素人よりは粋に見えてると、
いいね、
いいですね、
うん、理想じゃない多分男の人が、
ちょっと今江戸っぽかったね、理想じゃないみたいな、なんか完全にちょっと時の人やったけど、
うん、
理想ね、いいですよね、ちょっとドキッとしますよね。 あとね、まあ、遊郭ですよね、うん、車で身を沈めた人っていうのはもうがんじがらめになってしまって、結局そこからはもう抜け出せない、逃れられない苦悩のうちに生涯を送る人がほとんどであったと書いてあったんですよ。
うん、例えばね、10両で売られたとするじゃない、
はい、
10両返しゃ自由になるかってそんなことないわけよ。
ああそうなんですね。
日々のご飯代とか、ああ
そうかそうか、
衣装代とか、
はい、
全てのお金を借りになるから、
うん、
そこに金利が重なって、
うん、
まあ抜けられないが一つ、
うん、
病気になったりもするし、
うん、
当然ランクもあるし、これもね、大通りと裏通りでは全然違うわけだし、
ね、
う
ん、この本読んだらね、
うん、
例えばそういうところで働いてお金を返せたとしても、実際にまあ実家とか自分が住んでたところに戻っても受け入れてもらえないんですよ、
うん、
って言ってた、うん、だから結局元のいたところにも戻れない、
うん、
で自分も年齢重ねてくる、
うん、
じゃあもうちょっとこうランクを落としたところでまたやっぱり同じような商売をしないといけない、
うん、
っていうことで、やっぱり苦界ですよね。
うん、オイランぐらいになるとね、いい感じで上げてもらったりもするし、
うん、
育代餅、
あ、育代餅、落語の先生に教えてもらってよかったです ね、あれは、
ね、ああいうね、人情物の話、
はい、
ね、いいよね、
うん、いいですね、
うん、アリンスとか
言いながら、そうそう、アリンスっていうね、
うん、
育代太夫ね、
はい、
うん、なるほどなるほど、
ということで時間となってしまいました。
はい、わかりました、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。